ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第486回です。
新製品発表のラッシュが続いていて、今週も発表が行われています。そのようなわけで、早めにニュースパートに入っていきたいと思います。
それでは、今回のニュースです。
楽天グループは、決算説明会で楽天モバイルのプラチナバンド商用サービスについて、6月頃の開始を目指すことを明らかにしました。4月30日から試験電波の発射を始めており、早期に商用サービスも開始したいとしていましたが、今回示された資料では6月頃からの商用サービス開始を目指し、主要な都市部などから順次、エリアを拡大していく予定としています。
なんだかんだでもう少し遅れるのかと思っていましたが、一応6月という予定で動いているんですね。ただ割り当てられている周波数帯は帯域幅が 3MHz 幅と狭いことから、実際に運用が始まったとしてもトラフィック的にはかえって状態を悪くする可能性もあるのではという見方もあります。こればかりは始まってみないとわからないところではありますが、効果が出ているのかが分かるのは運用が始まってからしばらく経ってからになるでしょうし、とりあえずはあまりイチャモンをつけずに推移を見守りたいところです。
5月15日の昼12時15分頃からキャッシュレス決済サービスのペイペイで障害が発生し、決済が行えないという事象が発生しました。PayPay は利用できない場合があるとして、復旧までしばらく待つよう案内をしていましたが、15時半ごろに復旧を発表しました。
お昼時ということで、食事代の決済ができずに結構な混乱があったようです。実は中の人も、食事ではないんですが、PayPay で決済をしようとしたら、ニュースアプリの通知で PayPay の障害を知り、アプリを立ち上げてみたらエラーで決済ができなくて慌てました。現金の持ち合わせが足りないのは分かっていたのでカードで支払って事なきを得ましたが、その後の食事は PayPay が使えないことで行く予定だったお店を変える羽目になりました。ペイペイとしては結構最悪に近いタイミングで発生してしまった障害ではないでしょうか。しかし以前もお昼頃に障害が発生していたような気がするんですよね。
アップルとグーグルは Bluetooth トラッキングデバイスの業界仕様を共同で策定したことを発表しました。忘れ物防止タグなど持ち物を追跡するデバイスの悪用が軽減されることが期待できるとしており、iOS17.5 以上、Android6.0 以上の端末からサポートするとしています。 新仕様、ディテクティング・アンウォンテッド・ロケーション・トラッカーズ、不要な位置情報トラッカーの検出では、ユーザーが知らない Bluetooth トラッカーが一定時間一緒に移動していることを確認した場合、ユーザーのプラットフォームを問わず通知が表示されるとのこと。従来、iPhone では Apple の AirTag や Find My Accessories の対応デバイスで通知に対応していましたが、今後は今回の新仕様と互換性がある Bluetooth トラッカーでも、通知機能がサポートされることになります。この通知が表示された際は、トラッカーの位置を特定するためにトラッカーから通知音を流したり、トラッカーを無効にする設定にアクセスできるようになるとのことです。
Bluetooth トラッカーの不正使用については Apple と Google で共同の仕様を策定するとしていましたが、ついに具体的なものが発表されました。こういったものはベンダーや環境の独自仕様で囲い込まれるのではなく、共通の仕様で管理される方が望ましいと思います。
Asus Japan は Android スマートフォン ROG Phone 8シリーズを発表しました。 ROG Phone シリーズとしては初めてお財布携帯に対応します。いずれもチップセットにスナップドラゴン8 Gen 3を採用。 ROG Phone 8 Pro Edition はメモリー 24GB、 ストレージ 1TB。 ROG Phone 8 Pro はメモリー 16GB、ストレージ 512GB。 ROG Phone 8はメモリー 16GB、 ストレージ 256GB の設定です。ディスプレイはいずれも共通で 6.78 インチの AMOLED、 リフレッシュレートは最大 165Hz に対応、1から120Hz の可変リフレッシュレートにも対応します。ゲームクール8冷却システムを搭載。ゲーム統合管理アプリのアーモリークリエイトや26個のアシストツール機能のゲームジニーを利用できます。プロエディションやプロでは背面に様々なアニメーションを表示可能なアニミービジョンを搭載。本体の側面と下部に USB Type-C ポートを備え、状況に応じて使い分けることができ、端末を横持ちして充電しながらゲームをするという場面でもケーブルを意識せずゲームプレイに集中できるとのこと。カメラはいずれも広角5000万画素、超広角1300万画素、望遠3200万画素。広角カメラには電子式手ブレ補正と光学式手ブレ補正の両方を備え、滑らかな動画や静止画撮影が実現するとしています。専用アクセサリーとして外付けクーラーユニットのエアロアクティブクーラー X などが設定されますが、プロエディションはこのクーラーやトラベルポーチがセットになっているとのことです。
グローバル向けには1月の CES2024 で発表されていましたが、ようやく国内でも正式発表です。先代の ROG Phone 7シリーズが発売された際は、その前の ROG Phone 6を値下げして一時期販売を継続していましたが、今回は公式ストアから7シリーズは下げられているようなので、もう値下げするほど在庫がないのか、それとも売れなくなるから下げたのか。カメラ性能が引き上げられたのと、シリーズで初めてお財布携帯に対応したとのことで、普段使いもするゲーミングスマートフォンとしての使い勝手が向上しているみたいですね。もっとも、その分お値段も凄まじいわけですか。
ソニーは Android スマートフォン、Xperia 1、Mark 6、Xperia 10、Mark 6を発表しました。国内でも6月以降順次発売されます。Xperia 1、Mark 6は同社スマートフォンのフラッグシップモデル。今回大きな特徴としては、従来は写真撮影と動画撮影で3つに分かれていたアプリを1つに統合。 従来はクリエイター向けと割り切って高性能を追求してきましたが、今回は共通性と特殊性を両立するというコンセプトで、これまで Xperia シリーズを使ったことがないユーザーでも分かりやすいユーザーインターフェースを採用したとのこと。従来は同社のカメラ、α シリーズのインターフェースに近い見た目だったものを、よりスマートフォンらしいものへ変更しているとのこと。α9、Mk3 にも搭載された AI による姿勢推定技術を搭載し、被写体の追従性能を向上させます。人間の骨格を認識して水準性を向上、被写体の前を何かが横切ったり、被写体がカメラに背中を向けても追跡を続けられるとのこと。このほか HDR プレビュー機能を搭載し、これまでプレビュー画面と保存された画像で見た目に差があることがあったものを、HDR プレビューでは撮影前から高画質で被写体を確認できるとしています。また、ディスプレイは従来継続してきたアスペクト比21対9のシネマワイドディスプレイからアスペクト比 19.5 対9に変更した 6.5 インチディスプレイを搭載。この変化は SNS の台頭や縦型コンテンツの流行を反映したもので、 SNS が見やすいアスペクト比になったものとのこと。なお解像度は 4K からフル HD プラスへ下がっていますが、1から 120Hz の可変リフレッシュレートに対応。 Xperia 1としては初めてベイパーチャンバーを採用。背面カメラ周りはすり鉢形状で傷がつきにくくなったほか、シャッターボタンは大型化使用しやすくなるなどの改良が施された一方、 3.5mm オーディオジャックやマイクロ SD カードスロットなどは引き続き搭載されます。チップセットはスナップドラゴン8、Gen3。 メモリー 12GB モデルはストレージが 256GB または 512GB。 メモリー 16GB モデルはストレージが 512GB。 ストレージ 512GB は SIM ロックフリーモデルのみに設定されます。アウトカメラは焦点距離 16mm の超広角 1200万画素、 24mm切り出し時 48mm の広角4800万画素、 85mm から 170mm の望遠1200万画素、インカメラは焦点距離 24mm の1200万画素。3回の OS アップデートと4年間のセキュリティアップデートを提供。秋以降のソフトウェアアップデートで Wi-Fi 7に対応するとのことです。 Xperia 1Mark 6は SIM ロックフリーモデルのほか、ドコモ、au、ソフトバンクで取り扱われるとのことです。Xperia 10 Mark 6は、同社スマートフォンのミドルレンジ、アスペクト比21対9のシネマワイドディスプレイを継続して採用。幅 68mm、重量 164g に抑え、持ちやすいデザインになっています。5000mAh のバッテリーを搭載し、一定の条件の下の測定では2日間充電なしで使用できたとのことで、ロングライフを謳っています。チップセットはスナップドラゴン6 Gen1、 メモリー 6GB、 ストレージ 128GB、 ディスプレイは 6.1 インチ、 フル HD プラス解像度、超広角800万画素と広角4800万画素のアウトカメラ、インカメラは800万画素、2倍ズーム時は4800万画素の中心1200万画素分をクロップして記録するため、デジタルズームで発生する画質劣化がなく綺麗にズームできるとしています。Xperia 10 Mark 6は、ドコモ、au、UQ モバイル、ソフトバンクで取り扱われるとのことです。
Xperia 1は従来かなり尖った仕様でしたが、さすがにユーザーが限定的になるからか、クリエイター以外のユーザーにも歩み寄った変更が随所に加えられているのが特徴的です。相変わらず金額はすごいことになっていますが、ハイエンドモデルはこれくらいの金額が当たり前になりつつありますね。Xperia 10 ミドルレンジと言いつつ、 他社モデルではミドルレンジでもローレンジ寄りという感じのスペックです。こちらは画面のアスペクト比をはじめキープコンセプトという感じです。スペックを求めないというユーザーの使い勝手に注目した内容ですが、そういうコンセプトの端末は他にもある割にソニーは少しお高くなりそうなので、どのくらい差別化できるのかは気になるところではあります。
FCNT は新体制となってから初の Android スマートフォン AROS V2 Plus を発表しました。名前の通り、旧 FCNT が発売した AROS V の後継モデルとなります。 V2 は NTT ドコモ、AU、UQ モバイル、 V2 Plus は NTT ドコモからの発売です。また、EC サイトや MVNO でも発売する方針とのことですが、発表の時点では具体的な取扱い事業者は明かされておらず、今後改めて案内があると見られます。AROS V2 は、防水防塵、耐久性といった特徴は引き継ぎつつ、スペックを向上させたもので、メモリーは 4GB ですが、ストレージの一部、4GB を仮想メモリーとして利用することで合計 8GB 相当。メモリークリーナーを標準搭載し、アプリ起動時間の短縮やアプリ切り替えのストレスを減らせるとしています。本体横の電源ボタンは指紋センサーを備え、指を滑らせることでスクロールやズームなどの操作ができる X ライダーを、AROS NX 以来初めて搭載。ディスプレイはブルーライト低減のアイケア機能を採用。アウトカメラは広角5010万画素とマクロ190万画素、インカメラは800万画素。アウトカメラは F1.8 のレンズとクアッドピクセル技術で低照度下でも明るい写真撮影が可能で手軽に綺麗な仕上がりになる、フォトショップエキスプレスモードに対応します。カラーバリエーションは、ライトブルー、ネイビーグリーン、ライトオレンジの3色、IPX5、IPX8、IP6X の防水防塵性能、丸洗いやアルコール除菌ができるほか、1.5 メートルの高さから26方向でコンクリートに落下させるなど独自の試験をクリアしているとのことです。AROS V2 Plus は、画面サイズだけではなくチップセットやメモリー容量など複数の違いがあるモデルです。チップセットはスナップドラゴン 7S Gen 2、メモリーは 8GB、 ストレージ 256GB、 ストレージのうち 8GB を仮想メモリーとして使用し、メモリー最大 16GB 相当として利用できます。アウトカメラの下には脈波センサーを搭載、自身の自律神経の活性度を測定し、自律神経パワー値と何歳平均に当たるかを示す機能を利用できます。アウトカメラは光学手ブレ補正対応の広角5010万画素と超広角800万画素、クアッドピクセル対応センサー搭載で、低照度下でも明るい写真撮影が可能。シャッターボタンを押すだけで美麗な仕上がりになるフォトショップエキスプレスモードを備えます。ディスプレイは 6.6 インチ、リフレッシュレートは最大 144Hz に対応。カラーバリエーションはスレートグレーとシャンパンシルバーの2色です。
新体制になった FCNT として初のスマートフォンの登場です。旧 FCNT のラインナップでもベースモデルより画面が大きいプラスという名前のモデルはありましたが、これほど大きくスペックに差がなかったと思います。同じシリーズの端末として出されてはいるものの、実質的には別の機種として見るべきかもしれません。いい意味でモトローラ的になった面もあるように思いますが、コンセプトは守りながらスペックは向上させており、 AROS NX 以来久々に X ライダーを復活させるなど、従来の AROS ユーザーにとっても気になる内容になっています。先代モデル AROS V はエントリーモデルとしてはそれなりによくできた端末だったと思っていますが、 難点の一つはやはり SIM ロックフリーモデルがなくキャリアに依存したモデルであったことと思っています。今回は SIM ロックフリーモデルや MVNO の取り扱いも検討されているようなので、その意味でも進化が見られます。今後アローズ NX に相当するミドルハイあるいはハイエンドモデルの投入はあるのでしょうか。今後の展開が楽しみになります。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。